県政最前線、未来につなぐ和歌山の医療。医療技術の進歩や高齢化などにより医療ニーズが高度化多様化する中、医療従事者の活躍の場が広がっています。例えば薬剤師には調剤だけではなく他の医療職とのチーム医療や医療機関と薬局との連携などの役割も求められており、実践力のある人材の確保が急務となっています。また新型コロナウイルス感染症などの新しい感染症の流行や大規模災害の発生が懸念される中、命を守る救急医療や災害時の医療体制を堅持する必要があります。県では県民の皆さんが住み慣れた地域で医療を受け安心して暮らし続けられるよう、医師や看護師、薬剤師などの医療人材の確保と地域医療体制の充実に向けた取り組みを行っています。紙面には医師、看護師、薬剤師がそれぞれの医療現場で働いている写真が掲載されています。医療を支える人材の確保。4つの医療系大学が続々と開設。4つの大学を順にご紹介します。まず和歌山県立医科大学薬学部、学科6年生の薬学科、薬剤師養成、定員収容定員600人、入学定員100人、開設時期令和3年4月予定。薬学部開設のため新たに復古キャンパスを整備しました。特色として医学部保健看護学部との合同講義や付属病院での実践的な実習を行います。充実した教育研究環境により県内の医療機関などで活躍できる薬剤師や世界で活躍できる薬学研究者を養成します。インタビューです。和歌山県立医科大学薬学部長予定者で教授の太田茂さんにお話を伺いました。和歌山県立医科大学では4月に6年生の薬学部を開設予定です。薬学部では地域医療に貢献でき実践力を持った薬剤師を養成していきます。県の人口10万人あたりの薬剤師数は全国の平均より少し多い状況ですが、県内では地域的な偏在が見られ高齢化も顕著です。こうした状況を解消し地域における医療や介護を支えていくためには、薬剤師や医師、看護師など多職種の医療従事者が協調して働くことが必要だと考えていますとのことです。次に東京医療保健大学和歌山看護学部、学科4年生の看護学科、看護師保健師等養成、定員収容定員360人、入学定員90人、開設時期平成30年4月。社会の変化を敏感に察知し地域の人々の健康生活を支える自立した看護専門職を育成します。県内最先端の医療水準を誇る日本赤十字社和歌山医療センターなどとの連携により高い専門性と看護実践力を磨きます。宝塚医療大学和歌山保健医療学部、学科4年生のリハビリテーション学科、理学療法士作業療法士養成、定員収容定員400人、入学定員100人、理学療法学専攻60人、作業療法学専攻40人、開設時期令和2年4月。近年リハビリテーションの重要性が認識され理学療法士作業療法士の活躍できる場が広がるとともに人材の育成が求められてきました。宝塚医療大学では高度なリハビリテーション技術を身につけ地域の人々の健康を支援する医療人を養成します。和歌山リハビリテーション専門職大学、 学科、4年生のリハビリテーション学科、理学療法士、作業療法士養成、定員、収容定員320人、入学定員80人、理学療法学専攻40人、作業療法学専攻40人、開設時期、令和3年4月予定。全国5番目に開設する医療系専門職大学です。常に明日の社会を視野に入れつつ、すべての人が生き生きと輝く最適なリハビリ医療の実現を目指します。そのため、新しい学びの形を実践し、高度な実践力と豊かな創造力を養います。関連する多分野も学び、応用力を身につける教育指導を行います。紙面には、以上ご紹介した大学の写真が掲載されています。医師の確保。医師についても、地域における医師不足などが課題となっており、県ではその課題解決に向けた取り組みを実施しています。県内の医療施設で働く医師数は、平成30年12月末時点で2825人と年々増加していますが、和歌山医療圏以外は全国と比べても少ない状況です。また、地域の公立病院で勤務する医師の不足も問題となっています。県内の医療施設従事医師数の推移をお伝えします。平成10年、医師数2289人、平成20年、2601人、平成30年、2825人でした。10万人対医療施設従事医師数、10万人あたりの医師数は次の通りです。和歌山医療圏、407.7 人。和歌山医療圏は、和歌山市と海南市、紀美野町を含めた地域です。その他、217.9 人。その他は、和歌山医療圏以外の市町村です。和歌山県全体、302.1 人。全国、246.7 人です。以上は、厚生労働省、医師・歯科医師・薬剤師統計によるものです。県では、平成20年度以降、県立医科大学医学部の入学定員を60人から100人に順次増員するとともに、卒後9年間を県内の中核病院や医師が不足している地域の診療所で勤務することを条件とする入学枠、地域枠を設けるなど、将来の地域医療を担う医師の確保に取り組んでいます。平成28年度から地域枠の卒業生が医師養成課程を修了し、地域の公立病院などで勤務を開始しており、今後順次増加していくこれらの医師を県内各地の医療機関に継続して送り出していくことで、医師の偏在をなくし、地域の医師不足解消を目指します。看護職員の養成確保。県内で働く看護職員の数は、平成30年12月末時点で1万4705人となっています。少子高齢化の進行、在宅医療のニーズの増大、さらに医療の高度化、多様化などにより、看護職員の需要も一層増加すると見込まれています。県では、養成力確保、就業促進、離職防止、資質向上を4本柱として、看護職員の確保に取り組んでいます。看護職員とは、保健師、助産師、看護師、準看護師です。看護師のスキルアップ。看護師が医師や歯科医師の判断を待たずに、事前に指示された手順書に基づいて行う診療の補助を特定行為と言います。安全で質の高い医療をより効率的に提供するため、県では特定行為を行うことができる看護師の養成に向けて、平成29年4月から和歌山県立医科大学が実施する研修の受講に対する支援を行っています。 看護職員の復職支援。県では県ナースセンターを設置し、医療などの現場で働いていない看護職員の復職支援を行っています。県ナースセンターは、就業・復職を希望する看護職員への求人情報の提供や支援、長期離職から復帰する看護職員の研修や実習を行っています。また、新型コロナウイルス感染症のため、様々な場で必要とされている看護職員の求人にも対応しています。和歌山県ナースセンター、和歌山県看護協会。所在地は海南市南赤坂17。電話は073-483-0234です。紙面には看護職員が看護研修をしている写真が掲載されています。
上手な医療のかかり方。人口減少や高齢化が進む中、限られた医療資源を守り、誰もが安心して医療を受けるためには、患者の病状や希望に応じた治療を受けることが大切です。かかりつけ医を持ちましょう。体調が優れない場合や健康に不安がある場合は、まずはかかりつけ医に相談することが大切です。かかりつけ医とは、日頃から病気や健康に関することを何でも相談できる身近な医師のことです。診療を行う以外にも、必要に応じて、がんや脳卒中などの検査や治療が受けられるよう、適切な専門の医療施設を紹介してくれる役割があります。一方、専門の医療施設は、検査や治療を行い、入院した患者の症状が安定すれば、在宅復帰に向けたリハビリテーションを行います。退院後も、住み慣れた地域で継続して医療を受けられるよう、かかりつけ医につなぐ役割も担っています。病状に応じた適切な医療を受けるためにも、身近な地域でかかりつけ医を持つようにしましょう。新型コロナウイルス感染症の発生している状況でも、病気の重症化を防ぐために、持病の治療や予防接種などの必要な受診を行い、発熱等の症状がある場合には、速やかにかかりつけ医に相談するようにしてください。ウェブサイトで、上手な医療のかかり方と入力して検索できます。医療施設の種類と主な役割。令和2年11月末現在。施設の種類。病院。病床数20床以上。主な役割。入院治療や高度専門医療の提供。県内の施設数。83施設。診療所。うち、有床診療所。病床数、1床から19床。主な役割。身近な地域での入院や終末期医療を提供。県内の施設数、57施設。無床診療所。病床数、なし。主な役割、身近な地域での診療。県内の施設数、以下996施設、歯科540施設。人生会議を始めましょう。県の人口は減少傾向にある一方で、2040年には高齢化率が 40% 近くになると推計されています。多子社会を迎える中、人生の最後をどこで迎えるかという課題に取り組む必要があります。県が実施した調査では、多くの方が自宅で療養したいとの希望を持つ一方、およそ 70% の方が病院で亡くなっている状況にあります。本人の希望に応じた人生の最後を過ごすためには、一人一人が医療やケアの希望を自ら考え、かかりつけ医や家族等と医療やケアを受けたい場所、急変時の対応などを話し合い、共有する人生会議を重ねることが重要とされています。県では 人生会議の普及に向けて、啓発冊子の配布や、出張・県政お話講座での説明を行っています。ご希望の方はお問い合わせください。ウェブサイトで、人生会議と入力して検索できます。人生の最後をどのように過ごしたいかの希望を示した円グラフが掲載されています。出典、平成29年保健医療に関する県民意識調査。なるべく早く医療機関に入院したい 11%。自宅で療養して最後は医療機関に入院したい 39%。自宅で最後まで療養したい28%。がんセンターなど専門的医療機関で積極的に治療を受けたい 4%。特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所したい 7%。その他 5%。無回答 6% でした。
命を守る地域医療体制。急病や事故、災害による負傷者に対し、症状の程度などに応じて適切な医療を提供できるよう、医療機関の役割分担と連携による救急災害医療体制を整備しています。救急医療。和歌山県では、救急患者の重症度に応じた3つの区分、初期救急、二次救急、三次救急による救急医療体制を整備しています。県内の救急医療体制。初期救急医療機関、市町村や広域市町村単位で整備。外来診療により比較的軽症な救急患者を診療。二次救急医療機関、二次医療圏単位で整備。手術や入院治療を必要とする重症救急患者を診療。三次救急医療機関、対象は全県域、24時間体制で生命に危険の差し迫った重篤救急患者を診療。救急患者の症状は初期救急、二次救急、三次救急と重症度が高くなっていきます。初期救急医療機関としては夜間休日休館センター等があります。二次救急医療機関、ここでは公的医療機関のみを案内します。橋本市民病院、和歌山県立医科大学附属病院紀北分院、公立長病院、済生会和歌山病院、和歌山労災病院、海南医療センター、国保野上厚生総合病院、高野町立高野山総合診療所、有田市立病院、済生会有田病院、国立病院機構和歌山病院、日高病院、紀南病院、国保須佐見病院、串本町立病院、那智勝浦町立温泉病院、新宮市立医療センター。三次救急医療機関、日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、国立病院機構南和歌山医療センター。この他に遠隔救急支援システムがあります。救急医療を充実させる取り組みとして、三次救急医療機関と二次救急医療機関が検査画像を共有する遠隔救急支援システムを構築しています。専門医以外が診察した場合でも、遠隔から専門医が助言や指示を行うことで、不要不急の三次救急医療機関への転送を防止することができます。また、事前に患者情報を共有することで、治療方針の決定や手術準備など、三次救急医療機関の受け入れ体制を迅速に整えることができます。このシステムを導入している医療機関は、橋本市民病院、公立長病院、日本赤十字社和歌山医療センター、和歌山県立医科大学附属病院、高野町立高野山総合診療所、有田市立病院、日高病院、紀南病院、国立病院機構南和歌山医療センター、国保須佐見病院、串本町立病院、 那智勝浦町立温泉病院新宮市立医療センターです。この体制を維持するため、重篤な救急患者を受け入れる救命救急センターの運営費支援や、救急患者を迅速に搬送するドクターヘリの運行費支援、医療機関の情報提供を行う救急医療情報センターの運営などを行っています。救急医療機関を受診する際は、和歌山県救急医療情報センター電話 073-426-1199、 24時間対応、受診可能な医療機関を案内しています。和歌山医療情報ネット、県内の医療機関情報を紹介しています。紙面には和歌山医療情報ネットへアクセスできる QR コードが掲載されています。子ども救急相談ダイヤル#8000番、電話は#8000または073-431-8000へどうぞ。平日19時から翌朝9時まで、土曜日曜祝日年末年始は9時から翌朝9時までです。夜間休日に子どもが急病ですぐに病院に行くか迷った場合、看護師、必要に応じて医師が相談に応じます。
災害医療、県では大規模災害時の負傷者受け入れ体制を確保するため、地域の中心的な医療を担う病院を災害拠点病院、災害支援病院として指定するとともに、各分野の専門医師を医療体制の調整役を担う災害医療コーディネーターなどに委嘱し、災害派遣医療チーム DMAT などの医療支援チームと訓練を実施しています。発災時には災害医療コーディネーターを中心に、医療支援チームの派遣、傷病者の受け入れ先の調整、医薬品供給車両のモバイルファーマシーによる医薬品の供給などを行います。今後、さらなる災害医療体制の強化に向けて、地域で診療所などを開業している医師や、そこで働く看護師が、最寄りの災害拠点病院等へ駆けつける、地域災害支援医師、看護師の養成などを実施していきます。次に、災害発生時の対応を順を追って紹介します。災害が発生した場合、1、地域で指定された災害拠点病院、災害支援病院を中心に負傷者を受け入れます。ケースによっては他の都道府県へ広域医療搬送することがあります。2、災害拠点病院、災害支援病院などへは災害派遣医療チーム DMAT や地域の開業医とそこで働く看護師による地域災害支援医師、看護師が医療支援を行います。3、県庁保健所は災害発生に対応して災害医療コーディネーターなどによる技術助言を得ながら、災害医療本部体制の立ち上げ、支援チームや医薬品などの調整を図ります。4、合わせて県では和歌山医療情報ネットにより大規模災害時の医療機関の医療情報の共有を行います。災害時における病院の診療情報の発信、大規模な災害が起きると、医療機関では通常通りの診療ができなくなることが想定されます。県ではウェブサイト、和歌山医療情報ネットを活用し、大規模災害時における医療機関の診療情報を速やかに県民の皆さんに情報発信する、災害時医療機関診療情報の見える化を全国で初めて実施しています。利用方法です。1.和歌山医療情報ネットへアクセスします。アクセス先は、救急医療の記事でご案内した QR コードを参照してください。2. ネットのトップページに表示される災害時の案内はこちらをクリックします。ただし、災害時の案内はこちらのタブは災害時のみ表示されます。和歌山透析安心メール、災害時においても、定期的な治療が必要な透析患者やその家族に対し、登録したメールアドレスへ県や医療機関からメールで連絡を行うことができる県独自のシステムです。 災害時に登録者に安否確認メールを配信し、医療機関での透析治療の可否をお知らせします。利用方法です。携帯電話のメールアドレスを受診している県内の人工透析実施医療機関へ申し出てください。患者さんだけでなく、ご家族の方などでも結構です。災害時に備え、ぜひご利用ください。以上、県政最前線、未来につなぐ和歌山の医療に関するお問い合わせは、県庁医務課、電話 073-441-2604 までどうぞ。県政最前線、未来につなぐ和歌山の医療でした。